夢かな名作ライブラリー、ブレーメンの聴楽隊、グリム兄弟作、草山正雄役。主人持ちのロバがありました。もう長年根気よく重たい袋を背中に乗せて粉引き所へ通っていました。さて、年をとってだんだん体が言うことを聞かなくなり、さすがにこの上追いつかうのが無理だと分かると、主人はここらでロバの飼いぶちをやめたものかと考え直しました。ところでロバは早速にこれはろくなことではないと悟って逃げ出して、ブレーメンの町を目当てにとことこ出かけました。そこへ行ったら町の楽隊に雇ってもらえようと胸残用でした。
しばらく歩くうちに往来に一匹猟犬がだるそうに転がって口ばかり開けてはっはっはっはあえいでいるのに出会いました。それは散々野山を駆け歩いてヘトヘトになっているという様子でした。おいスタコラ大将、何をアップアップ言っているとロバは声をかけました。
いやはや聞いてくれ、こういうわけだ
と犬は言いました。
何しろ年は取る、育児がなくなる、おいらも昔の元気で老婆を駆けまくるわけにはいかない。主人はそれならいっそ叩き殺してしまえということになった。いや慌てて逃げ出したというわけだが、さてこの先どうしてパンに張り付くか実は考えているところだよ。
ところで話だが、オイラはこれからブレーメンの町へ出かけて町の楽隊に雇ってもらおうと思うんだ。どうだおめえ、一緒に行って音楽で飯を食う気はないか。オイラ竜頭を弾くから、おめえカンカラ太鼓を叩くがいい。両家はうんよかろうというので一緒に出かけました。
それからあまり行かないうちに猫が一匹往来に座り込んだまま、それこそ三日も雨を食ったような顔をしていました。
いやどうしたい徳屋の親方、どうやらおひげの手入れどころではないという顔つきだが、
とロバは言いました。
命とかけがえというところだ。景気のいい顔をしてもいられまい。何しろ年を取ってきてね、はあ、バクバクになる。ネズミのやつを追い回すよりか、ロバタでコバコ作ってゴロニャンゴロニャン喉を鳴らしていたくなるさ。そこで主人の神さんがいっそ水にはめておしまいよと言い出した。そうされないうちに飛び出しては来たが、さていい思案はないしさ、一体どこへどういったものかとあぐねているんだよ
と猫は言いました。
俺たちと仲間でブレーメンの町へ行けよ。お前さんは夜の音楽ならお手の物だろ。町の楽隊に使ってもらえるぜ
とロバは言いました。猫は早速賛成して一緒に出かけました。
やがて3人組の脱走者はとある屋敷内に来かかりました。門の上にその家の音取りが乗っていて、ありったけの声を振り絞って叫び立てていました。おい骨の芯までジーンとくるような声を出すな、どうかしたのかいとロバは言いました。
なあに、明日はいいお天気ですよって知らせてやってるところだよ
とオンドリは言いました。
何しろ結構なお聖母様の日だ。お小さいキリスト様の下着のお洗濯して干しなすった日だ。ところがその明日の日曜日お客様があるというんで、ここのおかみさんが情け知らずにも程があら、女中の話だがね、それで明日はオイラをスープにして食べちまうってんでね、今晩早速首をちょん切れと言いつかったとよ。だからせめて声の出せるうちと思ってオイラ喉の破れるほどわめき立ててんだよ。
やれやれ、なんということだい。赤ずきん、俺たちと一緒に行くがいいよ。ブレーメンの町へ出かけるところだ。 殺されて死ぬくらいなら少しは気の利いたところがどこへ行ったってあろうじゃないか。おめえはいい声してるから仲間になって音楽を流して歩け、いっぱい稼げるぞ、とロバは言いました。この申し出は至極おんどりの気に入りました。そこで今度は4人連れ立って出かけることになりました。
ところでブレーメンまではなかなか1日では行けません。そのうち日が暮れたので森の中へ入ってそこで一晩明かすことになりました。まずロバと犬とは一本の木の下にごろりと横になりました。猫とオンドリとは木の枝の上に休みました。ところでオンドリはわざわざ梢の先まで行って泊まりましたが、これが一番の安全な場所であったのです。さて寝ようとする前、このオンドリはもう一度東西南北風の吹く方角がどこかと眺め回したとき、ふと向こうにちらちらひらしいものが見えたので仲間に声をかけて、どうしてもそう遠くないところに家があって明かりがついているらしいと言って知らせました。ロバがそこで、
じゃあ俺たちここを引き払ってもっと先まで行ってみようや、どうもこの宿は上等とはいかないから、
と言いますと、犬もそこへ行ったら骨の1、2本、ことによると肉の香りぐらい嗅げようかと思って早速賛成しました。
こういう次第で4人組はその明かりの差している方角に向かって出かけました。するうち明かりはずんずんはっきりしてきて、パーッと照り出したと思うと、そこは泥棒の家で中にはこうこうと火が灯っていました。ロバは仲間で一番の背高のっぽなので窓のところまで行って中を覗いてみました。
親方、何があったかね、
とオンドリは尋ねました。どうしてあったかどころの騒ぎじゃないぞ、とロバは答えました。ちゃんとテーブルごしらえがしてあって結構なごちそうと飲み物が山と並んでいるよ。泥棒どもてんでんにはち切れそうな顔でよろしくやっているところさ。
そいつをものにしようじゃないか、
とオンドリは言いました。どうしたって割り込まなきゃな、とロバは言いました。そこでまず泥棒どもを追っ払うにはどうすればいいかと4人組の動物は相談を始めましたが、やがていい工夫が見つかりました。
ロバは前足を窓に乗せることになりました。犬はロバの背中に飛び上がることにしました。猫は犬の背中によじ登ることにしました。おしまいにオンドリがバサバサと飛び上がって猫の頭の上に乗っかりました。いよいよ支度が出来上がると、 1,2,3 の合図で4人組は一斉に音楽をやり出しました。ロバはヒヒーンとわめきました。犬はワンワンと吠え立てました。猫はニャーンと鳴きました。オンドリはコカコッコーと時を作りました。途端に窓を突き破って一度部屋の中へと飛び込みましたが、ガランガランガラン音を立ててガラスは壊れました。泥棒どもはびっくり仰天、キャーッと叫び声を上げて飛び上がりました。大変な怪物が飛び込んできた、そうとよりしか考えません。もうすっかり怯え切って、てんでに頭を抱えて外の森の中へ逃げ出していきました。そこで4人組は悠々テーブルに着きました。ごちそうは残り物でも我慢することにして、それでもこれからあと4週間ぐらい断食してもいいという勢いで詰め込めるだけたらふく詰め込みました。
さて4人組の楽隊仲間はお腹が出来上がると明かりを消して、めいめいの生まれつきと好き好きに任せていい具合の寝床を探して休みました。ロバは外の積み越えの上に寝ました。犬は戸の陰に寝ました。猫はへっついの上で灰のぬくみを探して寝ました。 おんどりは泊まり木の代わりに屋根裏の梁の上に乗りました。何しろみんな遠道をしてきてくたびれていましたから、もう早速にぐっすり寝つきました。真夜中を過ぎた時に泥棒どもが遠くから見ますと、うちの中には明かりが灯っていず、中はひっそりかんと静まり返っているようでした。どうも俺たち脅かされて逃げ出したと言われちゃ我慢できないぞ。お頭はこう言って一人手下に言いつけて様子を見せにやりました。
さて言いつかった手下が入ってみると、家の中はどこもひっそりしていました。そこで明かりをつけてみようと思って台所へ行きました。すると闇に光っている猫の目玉を炭火と間違えていきなりマッチを突っ込みました。ところが猫の方はお安い御用と受けてはくれず、ふーっとたけりながら顔に飛びついてめったやたらに引っかきました。いやはや驚いたのなんの、手下の泥棒はしたたかにやられてびっくり、はいもう裏の戸口から逃げ出そうとしますと、そこに寝ていた犬が飛び上がって向こう連れに噛みつきました。そこで庭へ駆け出して積み越えのそばを駆け抜けようとしますと、ロバが後足でしたたかに蹴飛ばしました。するとこの騒ぎで目を覚ませられたおんどりが梁の上からはしゃぎきって一声キケリッキーと怒鳴りました。
泥棒は命からがら足に任せて逃げ出してお頭のところへ帰りました。そしてこう言いました。どうも早大変、あの家にはすごい魔物が入り込んでいて、いきなり気味悪くふーっと息を吹っかけてきて長い指で顔を引っかきました。それから戸の前には一人男が待ち伏せていて小刀をすねに突き立てました。庭へ出ると何とも得体の知れない真っ黒な化け物が立っていて、棍棒を振るってしたたか殴りつけました。その上高いところにはちゃんと裁判官が控えていて、さあその悪者ここへ連れてこいと怒鳴りました。いやもう散々の手たらくで真っ暗三本逃げてきました。 それからは泥棒ももう懲りて二度と再びこの家には入ろうとはしませんでした。ところでブレーメンの楽隊仲間4人組もひどくここのが気に入ったので、それなりもうよそへ出て行こうとはしませんでした。
以上、夢かな名作ライブラリーのコーナーでした。
時間が近づいてきました。さあ久しぶりの夢かな名作ライブラリーでしたが、はいはい、マジ久しぶりだね。いつぶりだっていうぐらいブレーメンの、
そうだねライブラリー、怖い話はね、そうだね、8月末にやったけど、
お話をしたのは本当に久しぶりでしたね、うん、でブレーメンの音楽隊じゃなくて聴覚隊なんだね。
なんか音楽隊で私たちは見てきてたけど、うんうんうん、まあこのあこれはリア訳するときにそうしたのかね、訳すときにそうなったのか、ね、まあ
ミュージカンテン、うん、わかんないね、音楽隊でもまあいいのかもしれないけど、まあ、
一応
津山雅夫さんでは聴覚隊となっておりました。記憶とだいぶ違ってさ、なんかさ読んでみてびっくりした、
なんか音楽隊全然音楽してる結果さ一回もあの叫んだだけで
音楽とはみたいな、
うん、なんかさ竜頭を弾くから缶から太鼓を叩くって言ってるけど、
なんか音楽するつもりではいたんだよね、
いたけどさ
楽器はやるつもりだったんだけど、うん、結局みんなボーカルだったって
そうだね。でしかもさこの泥棒を追い出して、
うん、
なんかどうやらずっとそこに住むんじゃない、ブレーメン行かないよね。
ブレーメンタイトルに偽りありだしあとなんか、
うん、
あの泥棒さあ、うん、泥棒に入った家じゃなくてこれ泥棒が住んでた家だよね。
そうね、泥棒が、まあ、あの盗んだものとかを元手にして建てた家だろうね、うん、アジトなんだろうね。
普通に泥棒っていうかもう、うん、そもそもさこいつ泥棒って言ってるけど、うん、本当に泥棒かどうかも怪しいなって読みながら
なるほど。でもまあ、うん、あどうなんだろう
ね、親方手下って言ってるけど、うん、実は全然違うかもしれないじゃん、うん、
あ、
泥棒とは限る、
ね、
泥棒っていうのは多分あくまでもこいつら目線だから、
うんうんうん、
いやこれ思うとこいつら極悪非道です
思い込みでね、
思い込みで
追い出して済んじゃうっていうね、
まあ、動物ですから本能のままにね、うんうん、自分たちの生存本能のままに生きるとこうなったっていう、う
ん、なんかさ私このなんかこの後にそのブレーメンに無事ついて、うん、なんか音楽を奏でてこう一生楽しく暮らしましたみたいなことなのかなと思ってたんだけど、う
ん、私もなんかこの
違った、ね、
まあ、追い出すところは覚えてたんだけども、うんうん、追い出すのもなんかどっかの家に泥棒に入ってたまたまなんか休んでた家に泥棒が入ったから追い出したみたいな感じ。
あ、なるほどなるほど。
だとなんかさ正当性があったような気がしてたんだけど、うん、何の正当性もなかったね。
なんか
ただ、
ね、
いい場所がある、ごちそうがある、奪ってやろうお前たちが泥棒じゃん
本当だよね、
感じでびっくりしちゃった。
これさ、そのね、もともとこの話をやろうよって言ったのが、まあ、秋だし、芸術の秋だし、
音楽の
秋だし、
音楽関係ない
と思って選んだら一回も音楽奏でないで終わったと。
音楽かっこ仮、ね、でしたね、
でしたね
そんな夢かな、名作ライブラリー久しぶりにやりましたけど、はい、番組は皆様のお便りを募集してます、
はい、
夢かなプレイガイドでは舞台やライブなどの公演各地、私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、そして夢かな神社では皆さんの叶えた夢を大募集中です。他にも今日やりました夢かな名作ライブラリーで私たちに読んでほしい作品、
はい、
早口言葉のリクエストもお待ちしております。もちろん私たちへの質問や番組の感想、日常の素朴な疑問などの普通のお便りも大歓迎です、はい、お便りは夢かな専用のメールフォーム、またはメールの方は tmn@pfri.net まで。夢かなツイッターアカウントもございますので、そちらからコメントいただいても OK です、
はい、
詳しいご案内は番組ブログ TMN 夢かな放送局放送日誌をご覧ください、
はい、
インターネット放送局ピフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございますので、こちらもぜひぜひチェックしてみてくださいね。ということで、はい、この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりワンコと山本しおりの2名でお送りいたしました。
はい、
うん、次回更新日は10月26日、
もう月末です。
年末へのカウントダウンが
着実に
始まっておりますが、
うん、
いや何もなかったな今年
いやでもまだ
まだまだまだ2ヶ月あるそういう、
そ
ういうマインドでいきましょう、
うん、いきましょう。
あと2ヶ月で何ができるかな、
うん、
まあ、皆さんも2ヶ月
なんだろうもうさ、あのちょっと瞬間で今また元に戻って、
まあよく分かんなかった、
マイナス思考に、
うん、ちょっとなんか良くないですね、
はい、
2ヶ月もある
ということで
残り2ヶ月もどうぞ、
はい、お楽しみに